ただいま、マタイによる福音書の25章の1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。まもなく十字架にかけられてしまう。で、そのイエス様が弟子たちだけにお語りになった言葉です。十字架にかけられる前にイエス様はぜひとも弟子たちに天の国の希望について知っておいてほしい、そう考えになったんです。天の国、別に言えば神様のご支配と言ってもいいのですけれど、それはどっかの場所にあるというのでも、あるいは美しい幻だというのでもありません。どこか遠くにあるものでも心の中にあるものでもなくて、それは花婿を迎えるということから実際に始まってくる新しい生活のことを表しているんです。一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。天の国は次のように例えられるんだ。で、そうおっしゃってイエス様が語り出されるのは一つの結婚式の例え話です。天の国、神様のご支配のことを伝えるのに結婚の例えが用いられているという点にまず注目したいんです。神様のご支配のもとに生活するということは冷酷な暴君に支配されて生きるということではありません。そうではなくて結婚生活ですから、私たち一人一人に心を配り、心を砕きながら神様ご自身が一緒に生きようとしてくださる、そういう喜ばしい生活が天の国の生活だ、神様の支配のもとに生きる生活なのだ、ここにはそう言われているんです。あなたと一緒に生きるのは冷たい暴君ではない、そうではなくてあなたを愛し、あなたのことを考え、共に生きようとしてくださる、そういう神様なのだ。その神様の支配のもとに生きるのが天の国の生活なのだ。で、そのことを言い表そうとして天の国が結婚式に例えられているわけです。そしてその結婚生活というのは花婿と花嫁の二人きりのものではない。そうではなくてそこにたくさんの人たちが招かれ連なっていくような生活だ、そうも言われます。十人の乙女がここでは灯火を持って、その結婚生活に、結婚式に共に入るように招かれているわけです。で、この十人の乙女というのは花婿が花嫁のもと訪れる、でそこから始まる新しい喜ばしい生活に預かるように招かれている、そういう人たちです。ところがです、そういうふうに新しい生活で喜びを共にするようにと招かれていた人たちのうち5人は愚かで5人は賢かった。で、そういうふうに2節に言われるわけです。そのうちの5人は愚かで5人は賢かったと言われます。で、こういう聖書の言葉を耳にしますと私たちは不安を覚えます。神様の目からご覧になったときに神様に見られてしまう愚かさというのは一体どういうことなんでしょうか。また神様の見前に認められる賢さというのはどういうことなんでしょうか。10人のうち5人が愚かで5人が賢かったと言われますと一体この5人と5人はどこが違うんだろうか。で、そう思いながら この箇所を聞いていくことになるわけですが、初めのうちこの10人にはほとんど違いがないように感じられるんです。この10人はそれぞれが花婿を迎えて夜道を歩いて花嫁の家まで案内できるように火を灯したランプを手にして準備を整えています。そして花婿がやってくるのを今か今かと待ちわびているんです。でそういう姿に、何か違いが見受けられるわけではありません。十人とも違いがないように同じように花婿の訪れを待ちわびているんです。ところがです、何かの差し障りがあったんでしょうけれど、花婿がなかなか現れないということになります。花婿の到着が当初予想していたよりずっと遅い時間にずれ込んでしまう。でするとそのところで誰が賢く誰が愚かであったかが明らかになってきてしまった。で話はそういうふうに続いていくわけです。すなわち賢い乙女たちは花婿の到着が遅くなっても灯火に継ぎ足す油の準備があった。ところが愚かな乙女たちにはその用意がなかったっていうんです。愚か者と賢い者を分けるのは肝心な時にその人が油を絶やさず持っていられるかどうか、あるいは油が切れてしまったか、その一点にあった。イエス様はそういうふうにここでおっしゃいます。そして不運にも油切れを起こしてしまった人たちはそのことのためにとうとう喜びの宴、新しい生活に招き入れられることができなくなっちゃった、そういうふうに言われてるんです。それどころか固く閉ざされた戸の外でしきりに訴えてもどうにもならずにとうとう締め出されたままで終わってしまった、そういうふうにここには述べられています。で聖書にこういうふうに書いてある。でこのことを聞いて私たちはですね、この話をやすやすと納得できるでしょうか。たかが油のあるなしじゃないか。それがどうして最後のところで喜ばしい、ここから始まる新しい生活に迎え入れてもらえるのか、それとも外に締め出されてしまうのか、そういう重大な結果の違いにつながるんだろうか、どうしてだろうかって思うんじゃないでしょうか。そもそもイエス様は話の中でですね、油がないために5人の人たちは家の中に入れてもらえなかったとおっしゃるんです。でもこの油って一体何のことを言ってるんだろうか。私たちはこのイエス様の例え話を聞いてですね、やすやすとこれが分かるかなって思って考えるとですね、これ一体何を言ってんだろうかっていう思いの方が先に立つのではないかと思います。納得がいかないといえばもう一つ納得がいかない点があります。それはこの10人の乙女たちはです、10人とも花婿の訪れを待ちわびてたんです。ところが待ってるうちに遅くなっちゃったので待ちくたびれてしまって全員が居眠りをしてしまいます。真夜中過ぎにそんなこの10人の乙女のところに花婿がついたぞ、出迎えなさいって声がかかります。そういう状況下で灯火の油が切れそうになってる。でもです、賢い5人の乙女たちは油の用意があったんだって言うんです。どうしてこの油を用意のなかった5人に分けてあげなかったんだろうか。みんなで花婿の訪れを待ってるというのであれば、準備のない人のためにですね、少しでも持ってる人が分けてあげるのは当たり前じゃないだろうか。 あなたお店に走ってらっしゃい、買いに行ってらっしゃいなんて意地悪言ってないでですね、当座の不足を補ってあげるというのが本当にあるべきことじゃないだろうか、あるべき姿じゃないだろうか、ここの話を聞いてそんなふうにもちょっと思うわけです。ところがこのイエス様の話の中で賢いって言われている5人はです、他の5人に対してちっともそういう心遣いをしているようには感じられないわけです。むしろこの賢いと言われた人たちは自分たちだけで花婿花嫁と一緒の楽しい生活に入っていくように見受けられます。するとこの賢いと言われている5人はです、自分のことしか考えてないってことになりはしないでしょうか。他の人のことを気に留めようとしていない、強い言葉で言えばエゴイストだってことになりはしないでしょうか。ところがこの例えの中でイエス様はそういう点にはですね、ちっとも、気を留めようとはなさらない、この賢い5人を咎めようとなさらないわけです。自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいってイエス様は言っておられたのに、その話やこの例えではなぜ、当てはまらないんだろうか、そんなこともちょっと思わされます。イエス様はこの例え話をとして一体何を言おうとしておられるんだろうか。でまず初めに確認したいんですが、これは最初に申し上げたようにこの例えというのは結婚式の情景を描いているんですね。そしてイエスマンはここで結婚式を例えに用いられたというのはこれたまたまそうだったというんじゃないんです。むしろ非常に考えてこの例えをおっしゃっています。結婚式というのはそこから新しい家庭が生まれて、そこに周りの人たちも招かれてみんな一緒に喜ぶ、喜びの時であり幸せの時です。しかしそれはです、ただみんなで集まって楽しく時を過ごすだけということではないんですね。実はその結婚式が行われる時にはですね、一つのことが成就して、一つのことが実現をして、新たなものはここで始まったっていう始まりを表す式です。でさらに言うならば、その始まったものっていうのはですね、このところにですね、深く揺るぎようのない特別な交わりが生まれたんだ、それがここから始まってこの地上に成り立っていくんだということを表す時でもあります。人間の人生というのはですね、悩みが多くて苦労が絶えません。でそういう多難な人生の中で、嘆きや悩みや苦しみがたくさん付きまとってくる人生の中で、変わることのない真実な相手に出会えた、でそれを表す印が結婚式です。でもちろん結婚の事柄そう考えない人たちもこの世の中にはたくさんいます。結婚っていうのはただ一組の男女のですね、お互いの愛を確かめ合うだけの場だ、人間同士がこの人と一緒に生きてまいりますと、そう誓い合うだけの式だと考えている人も教会の外には大勢います。でもキリスト教会はそうじゃないって考えているんです。結婚というのは一組の男女の間だけのことではなくて、そこに必ず神様が関わっておられる。したがってです、結婚式から生まれてくる人間関係というのはですね、ただ相手が好きですっていうそのことだけではないのです。そうではなくて、実は結婚式から始まる夫婦の間柄っていうのはですね、終わりの日に神様が完成してくださる神と人との交わり、そしてまたその下で持たれる人と人との交わりを先取りして映し出すようなところがあるんです。結婚式をするときに、そこで神様の前に立つ一組の男女、大変若くて未熟なところがあるとしてもです、 しかしその相手を神様が他の人では取り替えのきかない自分にとって本当に真実な相手として与えてくださっているんだ、そのことを信じて感謝して受け止め、そして神様はこの相手と一緒に歩んでいくように私は信じて歩んでまいります、そういうふうに言って結婚式というのは行われるわけです。で、結婚についてあんまり深入りして話している暇は今日ないですけれども、しかし一言だけ結婚の始まりのことを言うならば、結婚というのは一番最初のアダムとエヴァに遡るんですね。神様が世界を作りになり、その中にアダムを作りになったときに、すべてのものを作ったものをご覧になって、これはいい、これはいいとおっしゃってたんです。ところが初めて神様の口から良くないって言葉が出てくる。で、そういうところがあります。で、それはどこかっていうと、アダムが一人でいるのは良くない、人が一人でいるのは良くない、そうおっしゃって神様は彼に会う助けるものを作ろうとおっしゃったんです。で、最初神様はアダムの助け手としていろんなものを作ってアダムの前に連れてくるんですけれど、しかしそれはどうもアダムにうまく合わないんです。すべての生き物をアダムの前に連れてきたけれど、この相手ではダメだ、この相手もまたふさわしくない。で、そういう中でとうとう神様何をなさったかというと、アダムを深く眠らせて、そのあばら骨を取って、そしてアダムに会う助けるものをお作りになりました。そこから結婚というのは始まっているわけです。他のどんな生き物と出会っても決して自分の身にぴったり合うようなそういう相手ではない、そう思ってたアダムにです、それならあなたの身から出た、あなたのあばら骨から作った本当にあなたと一体であるようなそういうものをあなたに与えようとおっしゃって、神様がエヴァを作って結婚相手として備えてくださった。そこから結婚って始まってるんです。ですから結婚っていうのはですね、聖書の中ではアダムとエヴァがたまたま出会って自発的に自分たちが好き合ったから結婚したって書いてあるんじゃないんですね。そうではなくて、そもそもその相手っていうのは、ふさわしい相手っていうのはどこにも見当たらなかったんだけれども、神様がその相手を作って目の前に与えてくださったので結婚することが起こったんだ、そういうふうに言われています。結婚ってのはそんなふうにです、本当に完全に自分と相手とが一つとされ、そしてお互いに補い合って完全なものになっていく、そういう相手として共に生きる交わりが始まっていく、それが結婚なんです。ところでそんなふうに考えるとです、実は地上のどの家庭であってもですね、本当に完全なそのもともと神様がおっしゃっているような結婚のゴールには誰もたどり着いてないっていうふうに言えるだろうと思います。独身の人が相手を見つけていないっていうだけではありません。実際に結婚生活が始まっている人であってもですね、神様がおっしゃるようにですね、完全に自分と会ってお互いにぴったりと一つである、相手は完全に自分のことを支えてくれるし、自分も相手のことを支えきれているなんて、そういう家庭というのはあまりないというか、どこにもないんです。ですから結婚式の時にですね、先輩の夫婦たちが分け知り顔に言う言葉でよくあるのは、結婚までは相手をよく見なさい、両目を開けて、結婚したら片目つぶりなさいなんてことを言うわけです。それは地上の結婚生活っていうのがですね、実は完全にはですね満たされないところがあるということを言ってるわけです。でもキリスト教の結婚式というのは、たとえ人間の相手がそうであるとしても、神様が終わりの日にこの間柄を完成してくださるものとして、本当に自分にかけがえのないもの、そして本当に満たされたものとして相手を与えてくださるんだ、そういう希望のもとに式が執り行われ、そしてそこに家庭の一つの家庭の歩みがスタートするのがキリスト教の結婚式です。ですから結婚の相手っていうのは、実は終わりの日のイエスも表せんところがあるんですね。私たちはこの世界が完成された終わりの日にです、神様の御前に立て、そしてイエス様子羊の光に照らされながら本当に自分は受け入れられている、 そしてその下で本当に自分も神様を賛美し、他の人たちと一緒になって生きていく、そういう生活に招き出られるんだというふうに黙示録に語られています。私たちは実はそういう本当に完成をされた満ち足りた生活に向かって作られているんだ。でそのことを今この地上でお互いに賭けがあり、弱いところを持っているけれども、少しでもこの地上で映し出しながら生活しましょうと言って、地上の家族を与えられ、家庭生活が与えられているわけです。で今日私たちが聞いているこの十人の乙女の例えっていうのは、そういう結婚をの中での出来事なんです。終わりの日にイエス様がこの地上を訪ねてくださって、そして全てを完成してくださる。私たちは決して不足のある不満のあるものとして生きなきゃいけないのではなくて、本当に満ち足りたものとして生かされる。イエス様が出会ってくださって私たちはそうされる。でその時を目指して、今この地上生きている人の例えとしてこの10人の乙女の例えが語られているんです。乙女たちは花婿が間もなくやってくるんだということを知らされています。そしてその花婿を迎えるんだというつもりになって、めいめいが手に灯火を持ってですね、用意を整えているわけです。でこの、灯火ということを、理解しやすくするためには、当時の結婚式の風習というのを、少し知っておいた方がいいのかもしれません。花婿というのはですね、花嫁が自分の家にやってくるのを待ってるんじゃないんです。そうではなくて、花婿の方が花嫁を迎えるためにその花嫁の家に出かけていくんですね。だいたいそれは夜行われます。そして距離が近ければ 花嫁を花婿の家に連れてきて、花婿の家で結婚式が行われるわけですが、遠い場合には花嫁の家にそのまま入って結婚式となります。でこの場合は花嫁の家に入ったと書いてありますから、おそらく少し遠いところに家がある、そういう花婿のことが考えられているんでしょう。でそういう中でですね、花嫁の友人たちというのは花婿がやってくることを分かってますから、途中まで出迎えに出るんです。花婿を待ち構えていて、そしてその姿を見たらですね、大急ぎで出迎えて、みんなで一緒に連れ立って花嫁の家まで道を先導していく。夜道ですから、その夜道を照らすランプを、灯火を手に持っているわけです。花嫁の友人たちというのは、そういう意味では花嫁の名代ということはありませんけれども、花嫁への道備えみたいな、そういう役割で、待っているということになります。この10人の乙女たちというのはですね、時代の暗がりの中で救い主の訪れを待っている。イエス様が再びこの地を訪れてくださる、その約束を知らされて、イエス様の訪れを待っている、地上の教会を表しているんです。ところがその地上の教会がイエス様がやってくることを待っている、乙女たちが 花婿を待っているという、そのところで全く予想外のことが起こるわけです。花嫁の友人たちはすでに火を灯して、もう準備万端整っています。ところが花婿がなかなか現れないんですね。五節のところにこう書いてあります。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。準備をして備えているのに花婿がやってこない。でこれは待ちわびている人たちにとっては一大事です。しかし実はこれはまさに地上の教会の姿でもあるんです。イエス様が十字架におかかりになり復活なさった後に、キリスト者たちはですね、もう明日にでもイエス様が再び訪れてくださるんだって、そう思っていたんです。ところがそれからイエス様は待てど暮らせどやってこない。2000年もの間も教会はこの地上でイエス様の訪れを待ちわびているわけです。ところがイエス様の方はそんな教会とキリスト者たちをいつまでも待たせたままにしておられるわけです。でおそらくしかそのことというのはですね、一人一人のキリスト者については事情が少し違うのかもしれません。 キリスト者の一人一人はですね、この地上でイエス様のことを待ちわびながら生活をしますけれども、しかし多分私たちがこの地上の生活を終えたその刹那にイエス様に出会わされるということが起こるのだろうと思います。ただその一人一人が地上の生活を終えたところでイエス様に出会わされ永遠に移されるというのとは別にですね、教会の群れ全体としてイエス様の訪れを待ちわびている。でそれは、まだこの地上には起こってないわけです。イエス様はあなた方を決して孤児とはしない、必ずあなた方のもとに帰ってくるってそう約束してくださいましたけれども、そういうことがこの地上で起こっていない。でこれは教会にとっては由々しきことではないでしょうか。イエス様が礼拝する教会の群れを訪れてくださる、そしてその交わりのただ中に立ってみんなが本当にこれでよかったんだって喜びに満たされる、そういう希望が満たされるっていうことがまだかまだかって思いながらまだ果たされない。でそうこうしているうちに私たちのこの世界の方がすっかりダメになって滅んでしまうようなことはないんでしょうか。それとももしかすると教会は何か思い違いをしていてですね、本当はイエス様はやってこないのにそのイエス様をずっと待ち望みながら毎週礼拝をしているということになるんでしょうか。地上の教会がどんなにイエス様の訪れが遅れているということで心配しているかということをイエス様はご存知でないんでしょうか。ご存知でないのでここで平気でですね、花婿が遅れに遅れるなんていう例えをおっしゃってるんでしょうか。でそうではないんです。長く待ち続けるっていうことがですね、どんなに大変かっていうことをイエス様はよくご存知です。そしてまたイエス様の弟子たち教会の群れがです、どんなにその待ち続けるっていうことが苦手であるか、そのこともイエス様はご存知なんです。ご存知なので実はこの例えの中で待ち続けた結果どうなったかって書いてあるわけです。五節のところに、ところが花婿の来るのが遅れたので皆眠気がさして眠り込んでしまったんだってそう言われてるんです。待たされて眠り込まずにいられる人などいない。10人の乙女の中に賢い乙女と愚かな乙女がいた。愚かな人たちはさっさと寝てしまったけど、賢い人たちは寝てはいけないんだと知っていて寝なかったって話じゃないんです。賢くても愚かでもみんな寝てしまう。そしてその寝たことについてはですね、花婿がやってきた時に一言もとがめられません。それは無理もない、あなた方はもともと本当に希望を持って待ち望むということは苦手なんだからってイエス様は分かってらっしゃるんです。あなたたちは眠り込むものだってこの例えでそう言われてるんですね。イエス様が間もなく訪れてくださるその約束を聞かされて、だから起きてらっしゃいって言っても片時も目を覚ましていられない、そういう弱いところがあるんだ、そうおっしゃいます。ただです、その眠りは眠りであってもですね、全てが同じ眠りとは限らないんですね。眠りの中に二通りあります。人が眠りにつくにはですね、それぞれ違った動機が働くんです。で一方にはです、すっかり安心して身も心もくつろいだ、でそのことのために眠ってしまうっていう眠りがあります。これは賢い5人の乙女たちの眠りです。彼女たちは安心して眠りにつくんです。ランプの準備は整っている、予備の油も手元にある、そしてたとえ遅れるとしても花婿は必ずやってくる、そのことを確信してこの5人の賢い乙女たちは眠りにつきます。花婿が訪れる時まで少し休息しましょう、そういうふうに思って眠りにつくわけです。ところがそういう眠りとは別の眠りもあるんです。解決がつかない不安や心配事を抱えていて そこから逃避しようとする、そのために眠ろうとする眠りです。ずっと以前、私は小学生だった時にですね、乗り物に大変酔いやすい、そういう子供でした、ね、今うちの娘が同じようなところがあってですね、出かけるたんびに酔い止め飲んだりですね、いろいろしてますが、どうもうまくいかなくてしょっちゅう酔ってます。で、そうするとどうするか、一番安全なのは寝ちゃうことなんですね。遠足でも社会科見学でもですね、バスに乗った瞬間にさあ寝ようって言って寝てしまう。寝ている間は酔わないから、とにかく眠る。遠足においてどんなに楽しいプログラムが組まれていようと、とにかく眠ろうとする。そして目的地に着いたら叩き起こされるわけですね。叩き起こされて、そこでのプログラムをとにかく消化する。でもあんまり嬉しくないんです。どうしてかって、起こされたらまた寝なきゃいけないからですね。一つの目的地が終わって次の目的地に行くと、そこで酔ってしまうかもしれない。だから一つの目的地をとにかく、まあ、あんまり暴れたりしないで静かに過ごしていてですね、そして、もうそこがとにかく通り過ぎたら、また、早く寝よう、とにかく、乗り物酔いしないようにですね、寝る方に逃げ込まなきゃいけないっていう気持ちでいっぱいでした。これ全然くつろいでないんですね。一方には本当に準備万端整った、もうあとは、その時間までゆっくり寝ましょうっていう、ね、休み休息があるんですが、もう一方にはですね、決定的に不安でですね、将来のことなんか考えたくないっていう、そういう眠りがあるんです。で、したがってこれは実は自分に訪れる将来に向かって何の準備もない眠りです。愚かな乙女たちの眠りというのはそういう眠りだったんじゃないでしょうか。外から様子だけ見てるとですね、賢い乙女も愚かな乙女もみんな、10人が10人とも眠っている、同じように眠っているように見えます。でも中身は全然違うんです。一方はですね、全てが整って安心しきって身を委ねて安らかに眠っている眠りがあります。しかしもう一方は何と言っていいのか、これ困りますけれども、とにかく不安でですね、目の前のことから逃避したい眠りなんですね。愚かな乙女たちは油の用意がなかった、この例え話の中に言われています。しかしこの油が不足してたというのはですね、実は単なるうっかりミスとかですね、あるいは用心が足りなかったっていうことではなくて、もともとこの5人がきちんとした希望を持てずにいたということの表れではないでしょうか。時が来た時に自分はどうなるのかわからない、したがって忍耐もできないし、信仰も花嫁のあるいは花婿への心からの愛も全てが欠けていたという印がですね、この油がないという言葉の中に込められてるんじゃないでしょうか。愚かな乙女たちはですね、自分たちが立てたプランや自分たちの思いに沿って全てが動いている間はですね、一緒にそこにいることができます。しかしそれは形だけ一緒にいるっていうことにすぎません。この5人の乙女たちはですね、自分の目論見が外れたところでなお辛抱して長い間待ち続けるとかですね、長い間暗闇の中にとどまり続けているとか、やがて将来おいでになる花婿に忠実であるとかいうことができないんです。すべてこの暗闇の中で自分の計画で自分の明かりが続く範囲において私はここにいられると思ってるからです。自分の忍耐力が尽きるときがどうなるか、堪忍袋の尾が切れるということで全てが終わっていってしまうんです。で、そんなふうにこの例え考えてきますと、イエス様が油ということで何を考えていらっしゃったのか分かるように感じるんです。つまり油っていうのはですね、私たちの人生を照らし出し 霊的な思いをそこに芽生えさせて活力を与えてくれる希望の力です。暗闇の中に置かれても私たちが気落ちしないでそこを歩んでいけるようにされる、そういう希望の光の源です。困難に直面してなかなか思うようにことが進んでいかないように思える、そういう中にあってもきっと神様はこの私たちのもとを訪れてくださる、そしてすべてのことを本来あるべきもこと方向に向かわせてくださる、完成に至らせてくださる、そう信頼してより頼み待ち続けることができるようにする、そういう希望の力がこの油です。でそう考えると実は、最初に腑に落ちないと思っていたことが一気に分かるように思うんですね。思いがけないときに花婿が到着をします。そのため今日疲れて慌てふためいている愚かな乙女たちに向かって賢い乙女たちは油を分けてあげることできませんでした。でそれは意地悪で油を渡さないっていうんじゃないんです。そうじゃなくて私たち人間っていうのはですね、お互いに自分が抱いている希望を他の人に手渡すなんてことはそもそもできないんです。自分の信仰や自分の愛を信仰のない人や愛のない人にですね手渡すなんてこともできないんです。私たちは愛する隣人を前にするときにですね、その人が信仰を持ち希望を持ち愛が豊かに生きられるように自分に与えられている信仰を明かしすることはできます。自分が心を込めて愛を込めて振る舞うこともできます。しかしです、だからといってその相手の中にですね希望を強引に作り出したり信仰を作り出したり愛を作り出したりするってことはできないんです。そういうことは私たち人間にはできません。いざっていうとき肝心なときに私たちにできることっていうのはその相手がどうか信仰を持ち希望を持ち愛を持って生きることができますようにって神様にお祈りすることだけだろうと思います。そしてまたそのことを私たちはなすべきなんだろうと思います。神様はこの愛する隣人の中にどうかあなたへの信頼を作り出してください、どうかこの愛する者がこのつらい苦しい場面困難な状況で希望を持って歩んでいくことができますようにどうかあなたが力をお与えください、どうかこの愛する者が自分だけで固くこわばって生きるんじゃなくて愛を行って周りの人たちと一緒に生きていくことができますように、そういうふうに祈って差し上げる、そしてその相手を神様の御手に委ねる、そのことしか私たちにはできないように思います。で神様にお祈りするということはです、ただ自分の願いや思いを、強く神様にぶつけて神様に言うことを聞かせるということではありません。そうではなくて神様の前に祈っている自分自身を神様に明け渡し、そして本当に気がかりであるこの世界を神様に明け渡し委ねるということだろうと思います。そして神様がこの世界と私たち自身にどう働いてくださるんだろうかということを注意深く聞こうとするということだろうとも思います。もし神様がこの私を召してくださるんだったら神様の御心のためにこの私が働けますように準備を整えることだろうと思います。そしてまたそういうふうに神様に仕えていくことができるように心から神様に信頼して休息をしゆっくり眠らせていただくこと、それが私たちが神様に祈るということだろうと思います。神様の御前にあってゆっくりとくつろぐ、しかし油断しないようにする、そういうあり方をイエス様は この例えを通して弟子たちに教えられたんじゃないでしょうか。ですからイエス様は一番最後にこうおっしゃるんです。13節です。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから、あなたは油煮で起こさないように、まさしく油断しないように目を覚ましていなさい。しかし私に信頼して安らかに生きなさい。イエス様がそういうふうにおっしゃっているんです。弟子たちは間もなくイエス様が十字架にかかってイエス様と離れなければいけなくなります。その時に本当に不安に駆られ、そして全てが失われてしまったと弟子たちは思うわけですが、イエス様はそんなことはない、神様のご支配、天の国の支配というのはあなたの上になお与えられている、あなたはその下で神様に信頼して祈り、そして休息を与えられ、力を与えられて神の民の一人として歩むように、そのように弟子たちに教えられたのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは今の時代に生かされ、見通しがきかない中でさまざまな不安を覚え、また悲しみを覚えることがたくさんあります。しかしあなたはそのすべてをご存知であり、そしてここに生きている人間をお見捨てにはならずに、終わりの完成に向かって一人一人を持ち運んでくださる方であることを私たちは聖書から聞かされています。あなたの御業が完成されるために、主イエスキリストがこの世界を再び訪れてくださるその時に、どうか私たちがあなたの御旨に仕える良きしもべとして祈り続け、またあなたの御前に立っていることができますように、どうぞ私たちに聖霊を与えてくださり、あなたの油を豊かに私たちに満たしてくださいますようにお願いをいたします。さまざまな思いがけない出来事や困難に出会うときに、どうかあなたが与えてくださる希望を確かにされて、そして私たちがそれぞれに置かれている場所にあって落ち着きを持って、またあなたに信頼をして愛を行うものとして歩むことができますようにお導きください。どうかあなたが私たち一人一人に手渡してくださっている光を灯す灯火を、私たちが油煮で起こさないように持ち運び、あなたの御言葉に慰められ励まされ勇気づけられながら、この地上の生活をなお歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。